はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジのお時間でございます。
はい
はいはーい。
あれあれ、新キャラ、新キャラ、まだ
新キャラというか既存ですよね。
既存キャラ、昨日もね、昨日の収録にも新キャラ出てましたけど、
昨日なんか収録したんですか？
まあそれはまた後日発表あると思うんで、
近日公開
すると思うんですけど、昨日の収録でもかなりなんか別の人物出てきて、僕とルイタンさん困惑みたいな話もありましたけど、
あ、友野さんとルイタンさんがいるというこう人物像がね、浮かび上がってきましたけども、じゃあまあ今回のアンケート、じゃあいきますかね。はい、
はい、
今回トラベルキャンペーン使いと思いますかと。なんかコピペした、そう、トーンさんから来たテーマをコピペしたらこんな風に書いてたっての後で気づくっていうね。まあ、使いたいと思います。
僕の今日1日の誤爆をバラすんじゃないよ、お前は。LINE、その打ち合わせの LINE も誤爆ってるでしょ。
そうですね、グループ LINE
で3であるから分かってねえんだよ、もう。分かってねえんだよ、もう、使いこなってねえんだよ、もう。
でトラベルキャンペーンを使いたいと思いますかというアンケートでした ね、
はい。
まあ、今回ちょっと3時間弱というちょっと締め切りが短かったんですけど、は
い、
実は
そうですね、はい、すいません。
今回3択ということでございまして、すで、
ちなみに言っておきますけど、はい、某動画ですかね、トラブルキャンペーンとかないんで、
トラブルキャンペーン、あの LINE でね、なんか出てましたね。ワイドックがトラブルのキャンペーンって、
そういうのないんで、ジャンプじゃないんで、うち
ジャンプじゃない、そのリトさん的なね、ラッキースケベはないんで、
どうぞ。そういうのないんで、井口優香とかも関係ないんで、うちは本当困るんで。
出てたな
こういうことしてるから投げてた話が。
いえいえ、まあまあ、3択でございましてね、今回、すでに使った、使いたいと思う、怖くて無理の3択でございました。で、11票届きました。
はい、短い時間でありがとうございます。
短い時間でね、ありがとうございますって感じなんですけどもね、そして、すでに使ったが 45%、
はい、
次に多いのが怖くて無理で 36%、
はい、
で使いたいと思うが 18% でした。
じゃあ意外と皆さん使ってらっしゃって、やっぱり
半数が使ってるってことですかね。
まあね、まあ確かに遠距離行かなくてもね、ちょっと隣の県に行くのだけでも使えますからね。
うん、とかこの
県内でもしか、はいはい、県内でも使えますからね、別に宿泊だけだったら。
そうですね、まあ宿泊と、はい、僕はあのイート、 GoTo イートの方の商品券ならなんか手元にあるんですよ、実は。
あれですか、あのやっぱり やったんですか、取引。
取引はやってないです。
取引事件起こした、やったんですか。
いや、取引は近所にない。そもそも
ないんじゃ、高知には取引はないんじゃ、ないんじゃ、ね、
予約もできない。だから錬金術はしてないんですけど、まあまあ、その親がちょっともらってきたみたいなとかでいろいろあったりとかね、うん、して GoTo イートの商品券はあります、
はい、
家に、
はい、
まだ使ってはないですね、う
ん、
でも
まあね、使える場所があれば皆さん、
そう、あれもサイト調べてどこで使えるんだろうってのをちょっとね、
そうそう、ちゃんと見ないとね、いかんからね、
あのね、闇雲に普通にスシロー行って使えるかなって、そうそう、ないっていうね、
そうそう、使えないんでね、そうそう、
とかありますんでね、まあ、皆さんもね、はい、持ってる方がいらっしゃったら、どっか、まあ、はい、詳しくは続きはウェブでみたいな感じで、調べて、まあ、
それこそね、トラブル使ったことない方も、うん、ね、あの本当にさっき僕が言ったみたいに近場でもいいんで、
うん、
例えばちょっとこのやっぱりおうち時間が長くなってきて、リフレッシュするためになんか近く、例えばちょっと近くのホテル泊まるだけとかでもトラベルキャンペーン割引になるんで、対象のホテルだったら。
ああ、はい、そうですね、
それもいいですよね、そういう使い方も
全然ね、それでも、うん、ちょっと泊まったことないホテルちょっと行ってみようぐらいの感覚で、
そう、気分ね、気分変えてなんかできたりとかね、うん、あるんで、
ね、面白そうですね、はい、それもね、はい、っていう感じで、ございまして、あの遠野さんは使ったってことですもんね。
僕はそう、今回あの、まあ、後から話しますけど、旅行に行った時も使ってます。もう3回くらいトラベルキャンペーン自体は使ってるのかな。
あ、割とね、
うん、宿泊だけですけど、
はい、お世話になってるという。
はい、お世話になってますね、
まあ、僕はじゃあこの3択の中で使いたいと思うっていう感じでしたね。
ああ、まあそうですね、
まあ、怖くて無理な人もいるのかなっていう感じ。
まあ実際あと行く場所ですよね、都会にはやっぱり僕も行きたくないなと思って都会では使ってないので。
はいはいはい、確かに、はい、
やっぱり、
うん、まあそんな
この辺は人に、
まあもうキャンペーンもね終わりそうなんでね、お早めにって感じですかね、はい、皆さんこれを聞いてると ね、この番組は時々あのお得なキャンペーンの情報が出てくるでおなじみですからね。
いや、そうですよ、本当お得で
お得な
秋色みたいな小ネタはないけどお得はあるんですよ。
そうですね、お得な ところでためになる番組をちょっと目指してる。
主婦層に向けた番組なんでね。
本当に主婦からのメールは一切来てないですけど。
一切来ない。主婦からのメール来たらドキドキしちゃうかもしれない今。
どういうふうにしちゃう。
人妻からのメールが来る。
ちょっとね、ちょっと期待しちゃいますけどね。いつか来ないかなと。まあそんなこんなでね、ございますけども、まあとりあえずタイトルコールいっておきましょう。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して
別ラジ。
はい。そんなこんななんですけどもね、そう GoTo Eat のそう商品券ある、食品のその券があるんですけど、昨日も実はもらっちゃって、とあることがあって、
はいはい、昨日何があってもらったんですか。
昨日ね YouTube の撮影があったんですよ。あの、
はいはい、前回なんか言ってた、はい、
事前に言ってた、あ、 その食堂でちょっとまあ撮影終わりにお店の人が、まあ、これでなんかみんなで使ってまた食べに来てよみたいな感じのこと言ってて、商品券をもらいました、あの GoTo Eat の、はいはい、3000円分もらっちゃって、
うん、
これはまた食べに行かなきゃなぐらいの感じで。うん、まあいいお客さんにねなるんじゃないかなという感じ
で。まあまあね、行ったことないお店とかでなんか試しに行ってみてお気に入りになったらまたそのねお店を継続的に支援するみたいな感じで通いに移ってもいいですからね、まあ、なんか最初の一歩のために使うのは結構いいかもしれません。
結構いいかもしれないですね。しかもあのとりあえずそれであの同級生のグループ LINE に送ってまあ一緒に僕と一緒に食べに来る人みたいな感じの、まあ、ちょっと人と会う口実にもなったかなという、
そうですね、
いい感じの、使い方ができるんじゃないかなと思ってます
今、皆さんあの感染症対策をしっかりして皆さんお出かけになっていただけると。
なんそれはもちろんのことですよね。
もちろんの、はい、
まあまあそんな YouTube の撮影に関してはとりあえず公開は年をまたぐっぽいんで、
あ、そうなんですね、
来年公開ということで、はい、2021年、
はい、2021年
に公開されるということらしいので、まあそれをまたなんかここでもなんか動画 URL 貼り付けたりもするかもしれませんし、はい、まあそこで見て皆さんに見ていただいてちょっと感想を求めるかもしれません。反省会とかするかもしれないですね、うん、いいです裏話、撮影の裏話みたいな、なんだったら
ね、
今度するかもしれないんで、まあまあその、まあ、はい、配信されたらとりあえず目を通していただけたらと思ってます。
そうですね、アキロ YouTube デビュー、
YouTube デビュー本当にそうなんですよ。
いやしかも実写でね、
実写なんですよ、動いてますよ、 VTuber じゃないですからね、動いてバーチャルじゃないですからね、
うん、ビバってないの流行りのビバ肉ってないの、美少女化してないわけ
だ。あー、バーチャル美少女の
ね、肉をビバってないんだね、
うん、やってないですねあれは。あの肉体は美少女のボディは手に入れてませんけど、なんか、まあ、ひげ面のメガネがなんかやってんなぐらいの
ひげ面
なんかね、はい、そういう動画が上がると思いますんでね、なんか、
はい、
まあ、気長に皆さん見たら、こちらで反省会とかも感想メールなども、はい、募集しておりますね。
メールガンガン送ってください。
あとその動画の嵐はやめてください。動画のコメントに嵐とか
コメントで終わり、終わり、
コメント欄荒らすのだけはちょっと、だったらうちの番組に何か送ってほしい。
なんだこのひげ面のメガネはよっていう、うん、コメントはなしで、
その言うのはやめてくださいね。あのこの人エレガントさんじゃないですか、
あいつつまみ出せよこれ、
ラジオネームエレガント生シンさんじゃないですかみたいなのはやめてください。
温泉から来ましたっていうコメント
ねえ、本当別の時間来ましたとかそういうのは本当にあの
くんなくんなみたいな、
人様のチャンネルなんでやめてください。もうそういうのは一切隠して出演してますんで、もう苦情がある場合はこちらでお願いします。その労力はっていうことだけは先に言っておきます、はい、そんな感じで、まあ今回は遠野さんの旅行の話をちょっとこの後本編で掘り下げていこうかなとは一応思ってます、はい、ということで今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
アキロと
遠野の別ラジ、
はい、ということで改めましてパーソナリティアキロです。
遠野です。
はい、もうこの GoTo トラベルキャンペーンからの、ね、流れで、
はい、
そうですね、トラベルからのトラブルがちょっと、
はい、大丈夫ですか。
あ、大丈夫ですね、はい、はい、まあまあ、すみませんね、ちょっと話中断させましたけども、トラベルキャンペーンからのこちらの旅の話をしていこうという 感じになるんですけども、そうですね、はい、まあ、遠野さんが、仙台ってことですか。
そうですね、まあ、まあ、宮城岩手というところでね、まあ、行ってきたんですけど、
東北を
行ってみたと。そうですね、東北をぐるっと、
はいはいは
い、うん、
という
まあまあ、もともと行こうかなと思った理由はまあ、あって、まあ、それまあ、ちょうどその来年で震災ね、東日本大震災が 10年っていう、
あ、そんな 節目
切りになる、ので、でまあ、実際その10年前というか東日本大震災が起こってから一度はやっぱり生きてるうちに行ってみたいなって思ってて、
はいはいはい、
というのもやっぱり当時仕事もしてたし、その仕事に大きく影響があったことなんで、
あ、そうなんですね、
やっぱり個人的にそのまあ失礼ですけどこの怖いもの見たさみたいな感情も半分、
あ、はいはいはい、
でちょっと行ってみたいなっていうのがあって、今回はそのどっちかというと、まあ、まあね、あの修学旅行みたいな気分で、楽しみの旅行という感じよりはどっちかというと修学旅行みたいな感じで、自分で本当に、どうなってんだろうなっていうものを見に行きたいなっていうことが理由で、
はいはい、
まあ、東北に行こうかなって思ったんですけど、
そうですね、修学旅行ってそうですよね、うん、なんか楽しみ半分の、まあ、本当真面目、まあ、
本来だったら修学旅行名の通り、ね、学びに行く場所ですからね。
そうですね、まあ、そういうね、あの時は学生の時は学ぶっつってもなんかこういやいや学んだ感はありますけど、
そうそう、だからね、うん、まあ、そういう意味合いが大きくて今回僕はちょっと行こうかなと思って行ってきたんですけど、はいはい、
そう、なるほど、
まあ、工程はですね、まあ、まあ、1日目はまあ僕名古屋なんでセントレアから飛行機で、まあ、仙台空港に行ってですね、
はい、
で、まあ、でそこから、僕はその、まあ、皆さん地図などを確認しながら、
はい、
あと見てほしいんですけど、
あ、なるほど、なるほど、
はい、まあ、仙台空港で、まあ、新幹線に乗り換えて、
はい、
そのまま、新幹線で八戸まで北上していきます。まず
八戸まで、はい、
かなりそのもうあの宮城からもう、岩手の岩手というかもうほとんど青森に近いような、
青森ですね、八戸ってか
八戸まで、
はい、
新幹線で行って、そこから、東に出てる八戸線っていう JR の在来線で、まあ、乗り換えて、うん、でその日は、そのまま八戸線をずっ と、ね、東に行って途中で南下をしていくんですけど、はい、まあ、そこであと岩手県の久慈まで行ってまして、あ、そのまあ食事で宿泊という形になりました。
だいたい海沿いをこうずっと行ってくる。
そうですね、やっぱり震災をちゃんと見ようかなと思ったら本当にこの海沿いを全部ちゃんと回ってみたいなって気持ちがあって、まあ、こういうルートになったんですけど、
はいはい、
はい、で1日目はそこまで、まあ、今ほとんど1日目行くだけって感じですね。結構時間かかって、まあ、八戸線も全部乗り通すと2時間半ぐらいかかったのかな。
あ、そうなんですね。
で、まあ、そう、まあね、明宏君ご存知だろうけど、まあ、ローカル線なんで普通電車しかないので快速とかがないので、
なるほどなるほど、
はいはい、まあ、ずっと、ね、八戸から新幹線降りて、まあ、ずっとこの海を見ながら、
はい、
ずっと、まあね、9時まで行くと、
はいはいはい、
で、まあ、9時で宿泊して、
はい、
でさっき言ってたこの GoTo トラベルキャンペーンに絡めるっていう中で、あの地域共通クーポン券が、まあ、1泊目にした宿泊施設でもらえるんですけど、今回旅行の手を全部込みで、はい、8000円分もらったんですね。
うわー、もらった、もらいましたね。
はいはいはい、で、まあ、1軒目は、まあまあ、そのホテルに荷物だけ置いてちょっとやっぱご飯食べに行こうかなと、まあ、もう夜だったんで5時ぐらいに着いたのかな、向こうに10時ぐらいに、はい、で、まあ、ご飯食べに行こうかなって言ってご飯食べに行って、
はい、
で、まあ、で2軒目にその共通クーポンが使えるっていうバーに、
ほう、
まあ、それで共通クーポン、まあ、なんせその今回僕がもらった共通クーポンが、
はい、
岩手県内のみで8000分使わなきゃいけなくて、
そこで落とさないといけないという、
そうそう、だから岩手県内で落とさなきゃと思って、まあ、そのバーでまあ4000円ほど飲ませていただきました。
はいはいはい
はいはい、はい、まあ、1日目はそんな感じで終わりですね。
なるほどなるほど、
はいはい、
移動して飲んでっていう、
で移動して飲んで、まあ、移動、そうですね、その飛行機で、まあ、1日目は本当に最初から予定組む中で移動日だったんで、
はいはいはい
はいはい、で今回その予定工程を組む中でセントレアから行こうと思って、やっぱり仙台空港しか便がなかなかなくて、
ああ、そうなんですね、
まあ、そうそう、岩手に行くんだけど仙台空港 に行くっていう理由で、まあ、そういう工程になって1日はもうほぼほとんど移動日になっちゃったんですけど、
はいはい
はい、っていう感じですね。
なるほど、
でまあ2日目からがどっちかというとその修学旅行っぽいような雰囲気は、
ここから本編というか、
そうですね、
で
2日目はですね、朝まあ8時なんで8時過ぎぐらいの、にもう8時前に起きて、
はい、
そこからですね久慈の、駅から、三陸鉄道に乗ってですね、そのまままた、南に下っていくと、
はいはいはいはい、
まあ、当時その東日本大震災の時は、まあ、三陸鉄道全線不通になってね、鉄橋が流されたりとかしてっていうのもあって、
あ、なんかありましたね、
はい、になってたんで、まあ、それも当時から見てて、三陸鉄道が復興してっていうニュースも見てたりとかしてるんで、
はい、
でまあ、一回ちゃんとその乗ってみたいなっていうのもあるし、やっぱりその直接こ、まあ、本当にここからの区間ですよね、このずっと海沿いを走るので、本当にこの震災の爪痕がちゃんと残るような場所なんで、まあ、じゃあ三陸鉄道に乗ってひたすら南下していこうと。で、まあ、それ電車乗りまして、まあ、ご存知の方はご存知ですけど、三陸鉄道久慈が、アマちゃんの舞台になった鉄道なので、はいはい、久慈から、ね、出て、で、まあ、普通電車なんですけど、
はい、
景色がいい場所とか泊まってくれたりとか、まあ、あと駅に泊まるたびにここではこういう撮影しましたよってアナウンスがあったりとか、まあ、その観光客が楽しめるようなそういうのがあって、はいはい、うん、でこれをこのままそうして、まあ、ずっと電車乗って下っていくんですけど、
はいはい、
まあまあ、その震災の時見たような地名の場所がちょくちょく出てくるんですね。例えばまあこの有名なところでいうと、連戦場の有名な宮古市、
はいはい、
とか新宮古市とかの、そういうんで宮古市を越えて、でそれこそ山田町とか太郎町とか、当時その本当に震災でめちゃくちゃになったような町の名前とかをやっぱり出てきて、町沿いを見てて、はいはい、うん、で特にまあ今回このずっと海沿いを走っていく中で、
はい、
まあ、非常に気になるっていうのは、まあ、この車窓から進行方向に対して左側にずっと海が見えるわけですよね、やっぱり。
ああ、なるほど、なるほど、そうですね。
でその小さなその入り江とかになってるところに、やっぱりその漁村みたいな感じで船着き場があってっていうところがあるんですけど、
はいはい、
そこのもう手前が全部防潮堤が新しく作られてて、
は
あ、すごい高い防潮堤が、で海がある場所は全部防潮堤があるっていうのをこの先ずっと見続けることに なるんですね。
ああ、もうあの津波以降やっぱりそういう
対策
をして、はい、
そうだからこの先もずっとそれを見て、まあ、見るようになって、やっぱりすごい力があって、はい、波の影響があったから、やっぱこういう対策をやっぱ今またね、やるしかないんだなっていうのは、すごくそこはその海沿いを電車で走ってすごく印象を受けましたね。綺麗だなと思う、海岸とかその砂浜をのやって、やっぱり 家とかそのね、はい、船が止まるような場所があると全部防潮堤があるっていう、
あ、
やっぱそれだけすごい衝撃がこの、ね、土地を全部奪っていたんだなっていうのは、すごくそういうのを感じましたね、やっぱり電車乗ってて。
もう本当、うん、今でこそ穏やかな海なんだけどっていう、その震災の時はやっぱ相当牙を剥いた、
影響がやっぱりすごかったんだ。そうですね、それは本当にで感じましたね。
肌で感じたっていうこと、
肌で感じましたね。でこの先はまあずっと電車乗ってって、大槌町とかね、まあ、それこそ聞いたことあるような地名がちょくちょく出てきて、
はい、
でお昼前ぐらいかなに、釜石で一旦ちょっと降りようと。
釜石で、はい、
はい、まあ、有名ですよね、新日鉄釜石、神戸製鋼の工場があって、まあ、釜石駅はですね、降りるとすぐに本当に神戸製鋼の工場があって、すごい大きな、
はいはいはい、
まあ、本当にその、まあ、製鉄の町なんだなっていうのがあって、そうで釜石でですね、まあ、ここはまだ岩手県なので、
はいはいはい、
残りの4000円のですね、あ、キャンペーンを使わないと
なるほど、そう
ダメなんですよね、
県をまたぐ前に使っておきたいと。
で、まあ、釜石の、駅を降りると観光案内所みたいなのがあって、
はいはい、
まあ、すいませんと、ここでこの辺でこう共通クーポン使えるお店ありますかって言ったら、いや意外とないんですよと、お土産屋さんみたいなところでは使えますよっていう話だったので、
なるほどなるほど、
そうで、どうしようかなと思って、釜石で2時間ぐらいあるんですね、時間が。で
割とあったんです
ね。まあまあ、ローカル線なんでなかなか来ないんでね。
あ、まあまあ、うちの駅と同じ感じ。
そうそうそう。でどこで使えるかなと思って見てたら、でそしたらそこの観光センターの方が、釜石のイオンで使えますよ。
あ、イオンある。
釜石はですね、そのイオンはまあ、そのいろんな情報があるのは知ったんですけど、その、震災後にイオンができたんですよ、はい、大きな、まあ、釜石もかなり甚大な被害を受けて、
はいはいはい、
で、まあ、イオングループが震災後に人を雇用するためも含めて大きなイオンを作って、そこでその衣食住全部揃うよみたいな、でそこにまで行けば使えるよっていう話を聞いて、でイオンの中の、その地元 のお店のご飯が食べれるところでは使えますって言われたんで、
お、
じゃあそこに行こうと思って、そこでまあご飯食べて使ったん で、
はい、
であとはそのまだ言うてもまだ1000円ぐらい残3000円ぐらい残ってるんですよ、
はいはいはい、
と思ってどうしようかなと思って、あ、そうだ、まあ、でこの後僕ちょっと移動して、荷物が半分ぐらい邪魔になるんで、ちょっと宅急便をしようと思ってたんで、
はいはいはい、
ここで、ですね、普通にイオンでね、普通にお買い物しました。
あ、なるほど。
3000円分ぐらい普通に、例えば、まあ、この先ね、
はい、
例えばコンビニとかで買うような水とかを買って、
あ、 ああなるほどなるほど。
とかまあ酒買ったりとか おつまみ乾き物買ったりとかして、
はいはい
はい、なんとか3000円分ぐらいで、
はい、
でなんか地元のお酒みたいなの売ってたんでそれも900ミリのお酒買ってなんとか3000円使って
なるほどなるほど、
ね、あの乾き物とビールと酒をリュックにパンパンに詰めて
まあ
クソ重い状態でこの後移動するんです
。そうですよね、お金を使い切ろうと思うとなかなか、う
ん、っていう感じだったんで、まあ、それで使わせていただいて、
はいはい、
で釜石でちょっとブラブラ、まあ、イオン行ったりとかその辺でブラブラしたりとかして、
はい、
まあ、本当に何て言うんでしょう、この辺までは街もまだそんなに震災の爪痕っていうのはない感じなんですけど、
はい、
どっちかというとここのさっきこの辺まで来る時に震災の爪痕を感じるなって、まあ、さっき言った防潮堤と、
はい、
あとは、まだ高速道路を作ってるんですよね今、ずっとそれでなんか意外とダンプカーみたいなのが走ってるなっていう印象だったんですけど、
はい
はい、まあ、でこれで釜石で、まあ、その2時間ぐらいこう途中下車してっていう感じで、
はいはい、
でまたそこから電車乗りまして、でこのまままた、電車に乗って南下していくんですね。
へ、
はいはい、でまたずっと南下をしてって、
はい、
まあ、ずっと三陸線を乗っていくんですけど、ずっと南下して、まあ、ずっと海沿いありますよね、三陸とか。
そうですね、
そうずっとね、行って、でこのまま今日はこの三陸線南リアス線の最終点である盛り、盛り土会って盛り、盛りで、
はいはい、
で盛りからちょっと南に行った、それこそ地名が多分明らかにも聞いたことある大船渡。
あ、大船渡、はいはいはい。
で大船渡でその日は一泊と。
はいはいはい。
で大船渡でね、さっきカバンに入れた酒とここまでに使ったいらない着替えを全部送ろうと思って、
はいはいはい、
まあ、大船渡 の、まあ、それこそ海沿いにあるですね、佐川急便まで荷物を送りに行きまして、結構歩いたんです
よ。そんなところに佐川急便が、
はい、あるんですね、まあ、で大船渡はその、まあ、僕大船渡のホテルに泊まったんですけど、
はい、
正直かなり、まあ、夕方行ったんでちょっともう暗かったんですけど、
はい、
まあ、結構、衝撃的ですね改めて見ると。
あ、そうなん
ですか。というのも、
はい、
そのまあ地図を見てもらえば分かるんですけど、その盛りから南に下ったこの大船渡の海沿いのっていうのが道、
はい、
海沿いにこの大きな道があるんですけど、
ありますね、はい、
まあ、全ての建物が新しいです。
はあ、
やっぱり全部津波の影響を受けて全部なくなってんで、何より衝撃的なのは道が新しいんですよまだ。
は
あ、だからもう全部地面ごと全部持ってかれて、この辺は本当に、
はい、
僕が泊まった大船渡のホテルのところも新、まあ、大船渡のホテルも多分新しくできて、
はい、
でその目の前にその震災後にできたであろうそのなんか小さな商店がこういっぱいあって、なんかそのご飯食べたり買い物できたところもそこも全部新しくて、
はい、
まあ、だから全部これはここはやっぱり土地は飲み込まれていって影響を受けたんだなっていうのはすごく感じましたね。とにかく本当にまだえなんて言うんでしょう、なんかその言っちゃ悪いけど発展途上の国で新しく道路できましたぐらいの感覚。
もう本当
すごく全部が新しくて、
ゼロから作り上げたっていうことですよね。
ゼロから作り上げたっていう感じがありましたね、本当にここは衝撃的で、はいはいはい、うん、
なるほど、
はい、でこの日はこの大船渡泊まって、
はい、
で、あ、ちょっとそういうこと説明がまたあれですけど、この盛りから、
はい、
まあ、それこそ Google マップとかで見てもらうと、ここからじゃあ電車ってないじゃないって話になるじゃん、ずっとバス停のマークがついてるんですけど、
あ、そうですね、
ここはもともと盛りから JR の大船渡線っていうのがあって、
へ、
で大船渡線が気仙沼っていう、まあ、それこそ気仙沼も聞いたことあるかと、もう気仙沼ってとこまで行ってるんですね、
はいはいはい、
でそれがもう鉄道での復興を断念して、もともと鉄道の線路が引いてあった場所を、
はい、
ガードレールで仕切りをつけて、
はい、
一般の車が入れないようにして、バス専用の道にしてもバスとして通行しますという BRT っていう方式をで、まあ、復帰地域の足を保ちましょうっていうふうになってます。ここは、はい、ここはもともと大船渡線電車が通ってたんですけど、もう鉄道での復旧は、まあ、お金もかかるし難しいからっていう話で、まあ、BRT っていう方式でこの、まあ、一応その BRT 専用道になってるんで、
なんていうか路面バスというかそういう感じですね。
あ、ただバスなんですけど、うん、その他の一般車が入れないから定時制も守れるし、
はいはいはいはい、
でちゃんとバス専用道を走るんですよね。大船渡線が、その大船渡線が線路があった場所を全部アスファルト敷いて、バスしか走れないよっていう道になって、まあ、ここからこの3日目から先はその BRT で移動するんですけど、
はい、なんか特殊ですね、はい、それはなんかあんま聞いたことがないっていうか、
日本では初めてですねこのBRT っていうのは。
うわー、やっぱそうなんですね。
はい、そう、日本で初めて採用しましたねこの大船渡線と、あとこの後乗る気仙沼線っていうのは。
いや、あ、なるほどなるほど、
はいはい、まあ、これも、まあ、それこそこの先いろんなね、ちょっと話脱線しますけど、
はい、
地方のローカル線がそのこういう風になっていくんじゃないかっていう 言われてて、電車と電車だとお金かかっちゃうし、
はいはいはい、
でリアリティのいいところは、まあ、これもちょっと話脱線しますけど、あの今まで電車で行けなかった一般道も一応走れるんですよ。要は専用道から出て行って一般道に出る、一般道に走っていくんで、
確かに、
はい、
そうですね。
そうすると今まで電車で寄れなかったようなその地域の足になるような市役所とか、
はいはいはい、
例えば病院とかを寄れるようになるんで、まあ、BRT としての利点はあるんですけど。はいはい、まあ、そでこの日はまあ大船渡に一泊して、
はいはい、
でまあ大船渡でその復興商店街みたいなところで、まあ、あのラーメンをいただきまして、買い出しラーメン、やっぱ向こうは、ね、海産物美味しいんで、
なるほどなるほど、
これはまあうまかったですね、ラーメンは。
へえ、
はい、
そんなラーメンが。
そうですね。でここでまあ2日目はそこで終わりと、
はいはい、
で3日目はその、大船渡からその BRT に乗って、
はい、
ずっと南に行って、そのずっとあの気仙沼っていうところを目指すんですけど、
はい
はい、でまあ大船渡線をずっとこのさっきの言いましたが、大船渡線の BRT のバスに乗っていくと、
はい、
まあ、結構 朝乗ったんで高校生とか乗ってくるんですね、その日土曜日だったんですけど。
へ
え、 でこのあとずっと行くとですね、まあそれこそ皆さん名前ご存知だと思うけど、本当に甚大な、ね、被害を受けたっていう陸前高田。
あ、陸前高田、はい、
はい、でその陸前高田ずっと BRT に乗って近づいていくとですね、まあ、陸前高田に入ってから、まあ、一般道に出るんですけど、
はい、
ものすごい高いところを登っていくんですね、山を。
お、そうなんですか。
でその山の上に陸前高田の病院があるんです。
はいはいはい、
これがいわゆるその、まあ、震災の時もよく聞いた、
はい、
要は高いところの移転、
はいはいはい、
今後津波の、被害を受けないために、
はい、
重要な施設は全部高いところに着きましょう。
ああ、なるほど。
っていうことですね。そうで、そこには陸前高田の病院があって、その陸前高田の高校があって、
はい、
まあ、その本当に震災とかまた同じようなことあとは、まあ、あの老人ホームとかもあるんですけど、
はい、
まあ、本当に人材の影響を受けないためにもう必要な都市機能は全部高台に移転しようというのを身をもって感じましたけど、高台移転というものが本当に あるんだっていうのは話じゃなくて本当に体験しましたね。でその陸前高田の病院から、まあ、すごい高台の山の上にあるんですけど、そこから、まあ、BRT は陸前高田の一応町の方に下すごい下っていくんですよ。
はいはいはい、
でこの陸前高田の、まあ、町の中とか平野の方に行くんですけど、まあ、そこは本当にこう今回の旅行の中で一番衝撃的でしたね。
ほうというと、
ね、何もない。
はあ、
本当に全部陸前高田は平野が全部丸ごと津波に飲まれて町が全部失われたっていうところなので、
はいはいはい、
陸前高田のもともと駅があった場所にはちょっとご飯屋さんとかスーパーみたいなものがあるんですけど、
はい、
何もないというよりは人が住む場所がない表現ですね。
ちょっと
人が住む場所は全部高台に移転してるから、
はいはい、一応地図で見てはいますけど、
そうです、何もなくないですけど、そう本当に平野みたいに広がってて、
はいはいはい、
本当に何もないですね、人が住んでないです全然。
あ、なるほど。
大きな国道があって、その国道沿いにスーパーとご飯屋さんがある以外は何もないです。
へえ、確かにご飯屋はポツポツと見かけますけど、
でも人が住んでる場所はないですね本当に。
あ、そうなんですね。ここは住んでないですね。
住宅っていうものはやっぱ、まあ、その分だけ平野が一番飲み込まれた地域なので陸前高田、まあ本当にこの辺は、まあ、来てみて、
はい、
すごく衝撃を受けましたね。びっくり、本当にびっくりしましたね。本当に未だにその陸前高田に入って高田病院から山を下がっていって国道を走るんですけど、
はいはいはい、
未だに本当に10年前 そのよく見る瓦礫が撤去されただけの平原がずっと残ってるっていう状況で、
あ、
うん、ここは本当にすごい衝撃的だし、人の、その道路を走ってる車もあるし、
はい、
その陸前高田の駅のあった場所には大きなバスターミナルがあって、
はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと電話が来ました。ちょっとミュートします。はい、すいません、お待たせしました。
はい、
ああちょっと電話してたん
で、まあっていう状況の中で、
はいはい、
でまあ、今回その陸前高田の駅を通過してですね、
はい、
まあね、皆さん聞いたことあるんですけど、奇跡の一本松っていうその、
あ、
ね、
はいはい、
っていうところに、まあ、の震災の資料館っていうのがあるんですけど、それを見たくてその陸前高田に行ったんですね、
はいはいはい
はい、でそこの震災の資料館があって、その奥にの奇跡の一本松があって、その元々ね、あの、
はいはい、
継承地で有名なね、あの高田の松が全部飲み込まれて、でその、
はい、
今回のこの平野を作った原因となるこの高田の海が広がってるんですけど、
はい、
まあ、それもすごい衝撃的でしたね。
あ、なるほど。
この大きな海が全部この辺を飲み込んでいったんだなっていうのと、
はい、
あとこの奇跡の一本松のところにですね、もともとそれも有名ですけど、陸前高田のユースホステルがあるんですよね、そこに、はいはい、あったんですよ、そのユースホステルは結局まあ震災の影響で丸呑みにされて全部、まあ、人も亡くなったりしてるんですけど、それが震災、いわゆるその、はい、なんていうの、震災の記憶を残すためにその当時のまま残してあるんですよ。それがすごい衝撃で、このちゃんとした建物が全部そのすごい力で飲み込まれたものがそのまま残ってるっていうのがすごく印象的でしたね。本当にすごいことがこの町で起こったんだなっていうのが、
そのままにしてるっていうことなんですね。
まあ、あの震災遺産ってやつですよね、いわゆる、
はいはい、
でまあ震災復興記念館の中も見たんですけど、
はい、
まあ、当時のどういう状況でどういうことが起こったかっていうのが、そう展示があったりとか、
はい、
その3月11日に起きた痴漢からあって、
はい、
まあ、こういうことがその町でこういういろんな町で起こってこういう対策になってっていうのが全部書かれてたりとか、例えばじゃあその震災に飲み込まれていく中で誰が現場を仕切っていろんなことを指揮するんだとか、そういう個人の思いがあるそのまあ資料が読めたりとか、いずれかこういうその日本全体でこういう復興をしていくためにその3月11日にこういう風な自衛隊を用意したとかっていうのを見てて、ちょっとなんか本当にこうなんて言うんでしょうね、あのまあ珍しい話ですけどすごい号泣しましたね。ちょっと大人になってから久しぶりに、
ああ人目を気にせずに、
本当に怖いことが起こって本当に悲しい出来事が起こったんだけど、でその資料がいいのはその3月11日起こってから時系列で書かされて、でこれから震災に向かって復興して頑張っていこうっていう人々の思いがちゃんと全部見れるような資料がいっぱいあって、
はい、
まあちょっと、ここに来たことによって、
はい、
なんか本当になんかこの今回旅行で訪れてよかったなと思いましたね、全体として。なんかすごくリアルに感じられて、でそれこれまあ僕のその印象ですけど、この陸前高田って一番影響を受けて一番ね人が多く亡くなった場所にそれがある、
はい、
でその資料館があった上でこの町の様子を見せられてるっていうのがすごくショックで、本当にすごい甚大な被害があってすごい力ので町が飲み込まれていったんだなっていうのをひしひし本当リアルに感じるところでしたね、ここは。
なるほど。いや本当に行ってみないと本当に分からなかった
ことっていう、はい、そう行ってよかったですね。そのまあもともとその東日本大震災のことに関しては、
はい、
まあ、個人的にまあこういう言い方して偏見があると、まあ好きだというか、いろんなこの当時例えばボランティアに行った人とかのまあネット記事とか本とか、
はい、
あとこういうことがこの被災地で起こった数々のいろんな町がね復興していく中の資料とかそういうの結構個人的に好きで読んでるんで、
はいはい、
で今回行ける場所はやっぱりそのバスとか公共交通機関で行っちゃってるんでなかなか行けないんで、まあ陸前高田のは絶対行きたいなと思ってやっぱ行ったんで、
あなるほど、
ちょっとここで一つなんか行った意味っていうのすごく記憶に残る体験だなと思って、
はい、
まあまあ来ましたねここで、
うん、あすごい、そういうとこ、まあ、スポットというかなんていうかねあるんですね、そういうところが。
そうそう、だからね僕もその調べていく中でやっぱり行きたいなと思って、
はい、
だから本当にこう観光のつもりはあんまりなかったんで、
はいはい、
まあでも行けてよかったですねここは。
うん、ここね大人になってから学ぶものというかね、やっぱ修学旅行という意味合いもあって、
まあそうですね、まあそれはそれで、まあ、しっかりちゃんといろんなことが見れたんで、
やっぱいろんな、まあ、この番組を通してという意味でも語り継がなきゃいけないんでしょうね、やっぱりこう震災のことに関してはやっぱり忘れちゃいけないことというか、
まあ、忘れちゃいけないし、まあ、まあね押し付けかもしれないけど死ぬ前に一回なんかその陸前高田に行った方がいいなと思うね。
なるほど。
あれをその10年前に直接影響があった人たちは、
ああそうですね、そのリアルタイムで、
まあ、生まれてないこと、リアルタイムとか生まれてないことかもいるし、はい、とか中高生にはあんまり関係ない話だったけど、やっぱ社会人になってから仕事してる人はどんなことでも影響受けてるし、やっぱりあのね凄まじい状況をやっぱテレビで見てるから、
そうですね、
一回見てみるとそのテレビで見てたあの本当にこういう言い方はねもう失礼ですけど、テレビで見てたそのなんて言うんでしょう、そのなんかハリウッド映画ので 起こったようなことがリアルに感じられるっていうのは、
同じ日本で起きたとは思えないような出来事っていう、
そうですね、だからそんな感じだからあるんで、ぜひなんか皆さん機会があったら、まあ本当に10年経って僕もその正直舐めてて、10年経ってもこの状況なんだっていうのはすごく驚きを、
まだ復興の
隠せなかった、
行き届いてないところがあるというか、そう
行き届いてないっていうのが、うん、まあ、それがあって今回僕その、
はい、
自分の足でこれからもうその車とか使わずに公共交通機関で行って、
はい、
なんか足で噛み締めようかなって思って行ったんで、まあまあそれはそれで、
はい、
いう感じです。
なるほど、もう本当に本当なんだろう、もう元には戻れないようなことになっちゃってるっていう、もう ことですよね。
まあそうでしょうね、当時ではそうですから、まあ皆さんもぜひ機会があれば、当然ではないですけど、
そうですね、本当にもう機会があれば本当に東北ぜひっていう感じの話ですか、ね、
はい、というわけでじゃあ、今日はここまで、
ここまで
後半に続くということで、
後半に続くという、はいはい、話でございまして、ね、じゃあちょっと軽く、はい、この真面目な雰囲気を
暗めしちゃったんでね、ちょっとね面白い話しましょうよ、
真面目な話ばっかしちゃったんでね、大喜利の方をちょっとちょこっとねおいじりさせていただきたいなと、
くだらねえ笑いくれよ、
本当に気分をね変えていきたいと思います。はい、今回の大喜利なんですけども、俺だよ俺ほらららだよっていうこの言葉の空欄を埋めて自己紹介をしてくださいという、
面白そう
でございました。
いい面白そう
、これをね、一応ツイッターでね割と来てんなっていうので、
お、すごい、
あのね、まだまだ募集は したいんでね、とりあえず今回はこんなのはちょっとなっていうのをちょっと
どういうこと？ダメ出し？
あのこういうのばっかり送ってこないでよっていうのかな、ちょっとそういう意味で、
リスナー批判ついにこの番組
いやちょっとね目に余るもんがちょっとあってねっていう それがあの
ぶっ壊れてる
主にワイドックって、主にワイドックっていうん
ですお前の一番の友達じゃん
まあまあその彼のちょっとじゃあワイドックのやつを読ませていただきたいと思いますけども、はい、俺だよ俺まだよっていう、まだよって、
まだよ
だからその何々だよっていう言葉なのに、その、うん、だよという言葉を含めての言葉をにしようと、そういう崩しはなんか後々やる人じゃないですか、後々やるべきじゃないですかこういうの
初期のネタじゃないっていう、
そうそうそう、素直に自己紹介してほしいのにまだよってそういうのどうなのっていう、
そう最初からルール崩してくるんだと、
そうなんですよ、似たようなのでワイドックさんから、
はい、
俺だよ俺、はい、ダメだよ
だから
その
なんかこいつ、うん、あれだな、もうあと1回やったらレッドカードする
そうですね、もうこういうの本当にこんなんじゃないんだけどな、求めてたのと違うって思って
最初からその変化球いらねえよ、
いらないよ、この変化球はだいぶ熟した頃にやるやつです、
熟した頃に
そうです、素直にやってほしいんですよこっちは。でまたワイドックなんですけども、
はい、
俺だよ俺足だよっていう足田マナのことかな、足田マナがなんか名字だけ言ってるっていう感じなのかな、分かんないけど、うん、足っていう感じだけが、
こいつつまみ出せよ、
こいつ本当に何なんだろうなっていう
こい
つ、っていう、まあまあじゃあシンプルな本当にこれ求めてたやつ、これっていうやつもちょっと読ませていただきたいです。じゃあ
そうですね、あの今までのメールはね参考にしたいで、これをこういうの参考にしてほしいですね、
じゃあこちら、ユッケ定食さんからいただきました。
お、はい、
俺だよ俺、休みの日にずっとゲームやってたらいつの間にか一日終わってた時にやってくる虚無感だよ。
わあ、いいネタだ、いいね
分かりやすいですね、こういうの
こういうのもう清涼感があるね
いいですね、こういうのが欲しかったですね、休みの日にずっとゲームやってたらいつの間にか一日終わってた時にやってくる虚無感、
あとは記録のことですね、最近のね、
後々来るやつねそう、ずっと寝、僕はゲームというかずっと寝てたから一日を寝るだけで一日終わってたっていう虚無感、うち一日無駄にしたっていうあの感じありますね。いや、あとはこれもちょっと読みづらいなっていうやつ一つ、じゃあザンギョロクさんっていう方からいただきました。
はい、
まあ中の人あれですけどね、分かってますけどね、
まあね、誰なんだろうな、知らねえな、
アイコンが見たことあるやつだな、これはね、俺だよ俺の後に、鬼に血にガーっていう虫のガに威勢がいいのいい、なんて読むのかな分かんないけど、僕はこうよろしくみたいな感じなのかなそのヤンキー系のよろしくみたいな感じなのかな、分かんないですけどね、なんかまあ読むのは皆さんがどう読むかはなんで、僕はちょっと読めないですけど、鬼に血にガにいいってねなんて読むのかな分かんないなっていう、こういうのとかね、まあとりあえずいろいろ募集はしてますんで、ま、もっと送ってくださいという感じで、はい、今回ちょっと、あまりにも目に余る系をちょっと主に紹介させていただきました、引き続き皆さんから 募集していただきたいなと思ってます。こちらの大喜利は引き続き継続でございます、はい、
正常なネタを募集してます
そうですね、ちゃんと自己紹介してほしいですね
ちゃんと
した自己紹介、まあまあ、あの頭のおかしそうな自己紹介ではありましたけど若干
はい、はい、
そればっかはちょっといらないかなっていう、
いらないのかな
って、ね、思うんでね、なんかもうちょっとね、なんとかもうちょっと若干崩してもいいっちゃ崩してもいいんですけどね、俺だよじゃなくて私だよみたいなんで、でもね、なんだったらね、うん、なんか一人称変えるでもいいですし ね、
うん、まあ皆さんから募集しておりますので、
もうなんかいろいろそのそういう崩しネタもまあなんだったらね、まあ元があってのそれですけど、まずは元をはい、ちゃんとした元ネタから回答してほしいと思ってます。まあそんな感じの以上ですかね、うん、まあ、ちょっとあれですけどもエンディングいきますか、じゃあこれで、
はい、
はい、ということでエンディングなんですけども、そうですね、まあ割と真面目な話をトーンさんから
今回、
まあ、
珍しくね、はい、
こう皆さんもどういう感じで思ってるかね、なんだったら東北の方からのメールとかもねあるかもしれないですね、今回なんか東北リスナーがいらっしゃったら ね震災経験者とかの話とかも聞いてみたいですね、あえて、
あとなんか単純に止めてほしいよね
止めてほしい、ああ田舎に泊まろう、
田舎に泊まろうみたいな、
うん、あ確かにそうですね
僕止めてくれたら明らかに誰か泊まりに行っていいね、
その効果条件どうなんですか
いやいいでしょ、お互い様でしょ、
あの
だってこの別ラジファミリーの中で田舎住んでるのお前ぐらいだよ、
まあ本当に田舎ですよ本当に
ですいや否定できないじゃん、
否定ができない、もう2時間に1回だもん本当に、
何があ
の JR が JR が
JR が
JR の本当に、
まあ、電車って言わないですけど汽車っすからね、
汽車って呼びますからね、汽車って言おうとしてなんかあれかなと思って JR って言っちゃいましたけど、
あ都会ぶった
外部ってもうなんかねその JR っていうとなんか全国共通感あるじゃないですか
いや高知に電車はないんじゃ、
高知に電車はない、まあそうなんて汽車
ないんじゃ、
汽車なんですよ、
残念な、四国全体で電車があるのは徳島と香川の一部だけなんじゃ、あと愛媛か
ね、本当徳島はね自動改札がないでおなじみですからね、
ないですないんじゃ
ないんじゃっていう、まあ話だったりとかしますけど、僕もね実はあの東北行ったことがあるっていう話を、
あそうなんですか、
あまりしたことがないかったなって思ってちょっとしますけど、うん、それこそ社員旅行というかまあまあその滋賀時代、
あ滋賀時代
ですね、滋賀時代で、社員旅行であの震災後の、東北、まあ、仙台の方を見に行こうみたいなので見に行ったことはあります。まあでも本当になんだろう、すごくなんかやっぱ精神的にきますね、その、
まあ、あの本当に震災爪痕が残ってる場所は残ってる
んですか、そうですね残ってる状態だから、そのもうそれからもう何年も経ってはいますけど今だと、だからその、はい、震災が起きて2年とかそんなとこだったんで行ったのが、
はいはいはい、
2、3年とかそんなレベルで行ったんで割とまだちょっと全然もうなんかこう海でなんかこう海水でなんかこう使ってる陸地があったりとかそういう、
あそんなそう、うん、
とことかを見ましたね、やっぱ本当なんかちゃんと道路から離れたところすっげえがらきの山というか、
あ
車がめちゃくちゃ積み重なってるみたいなね、廃車された車がとかそういうのとかをすっげえ、
まあまあね、各自、うん、
そういうなんかね凄惨な光景だったなっていう、まあ、それでも
なんかこんだけね、あれですよね、こう人間として冷たい明らかにも衝撃的に思うと
まあまあそうですね、まあ一応それでまあ見て、あとまあその中で印象的だったのはずんだは美味しいっていうずんだ餅食いましたよ、初めてずんだ餅食って美味しかったなっていうそういう
すげえ OL みたいな情報だった
よ甘いもんが好きなんだよ、すいません、
ずんだって美味しくないって
味覚が女子なんですよ僕実は、本当
味覚が女子
もタピオカとか食っちゃいます今だ
俺タピオカって食ったことねえな、
タピオカドリンクをもうなんかもう街に行ったらもうちょっとイオン行ってタピオカ屋並ぶぐらいには僕好きです、
タピっちゃいます
ちょっとタピります、ちょっとお腹いっぱいだけどタピることぐらいはしておこうぐらいの
秋広この年末にかけていよいよ秋広ギャル説っていうのが面白
いおっさんの中身ギャルっていうね、
おっさん中身ギャル、
もうそのうちピエンとか言いますか
あれじゃない、やっぱでも今タピオカ店でバナジューでしょ。
まあバナジュー、そうですね、
バナジュー来てるんでしょ。
そうですそうです、あのちゃんと果汁を、ね、ミキサーでかけてその場でやってくれるっていうところとかねありますよありますよ。そこまあそのうち行きたいなと思ってますけどね
ギャルだ
その果物をミックスジュースにして、ね、バナナジュースね飲まなきゃいやいやいやね、
おもろいなあ。げる本当はこうラジオですごい喋ってますけど、普段すごいギャル語ですかね。ピエンとか言ってます ピエンとかファオンとか言ってますからね。
あれですね、ギャル文字使って LINE しますから
LINE しますからね。
読めない、みんなが読めない使ったことないですけど、
はい、
そういうね、まあまあ、ちょっとボケに走りましたけどね。あとそうね、あと仙台の記憶というか、ちょうど田村ゆかりがライブやってたんですかね、前の日っていう、うん、で仙台空港であの田村ゆかりのグッズを身につけたオタクを見たことがありますあ、田村ゆかりだ王国民だって、うん、そういうぐらいですかね。そう、まあ、そういうなんかこうね、ちょっとしたなんかね、そういうとこに目を向けたくなるようなぐらいの、ちょっと現実逃避をしたくなるぐらいの状況だったっていうのもありましたけど、
まあまあまあ、
そういういや本当に、ね、また行ってみたいなっていう感じではありますね。前行ったとこどうなったんだろう、まあね、みたいな、ちょっとたまにそういうことを思い出したりとかしてます。そういう感じで、
そう
し、うん、割と僕も縁があるっていう、あったっていう話でございます、
まあね、まあ、愛知県からは今回、まあ、行きましたけど、なかなか行きにくい場所なんでね、愛知からは。
まあ、僕も高知なんでね、余計行きづらくなっちゃったっていう
まあね
のもありますし、
なんで
まあまあ
まあ僕もまたちょっと今回で東北ってやっぱりなんて言うんでしょう、こういう形で行きましたけど、
はいはい、
もう一回行きたいなと思ってるんで。
なるほど、もう、はい、あれですね、ベジラジでツアーしますか、東北ツアー。
いやそれはいいや、それはいいや
まあまあ本当おちゃらけますからねこういうメンツだと、
うん、
メンツ集まっちゃうと、
うん、
なんか、うん、
あと本当あの俺集団行動をちゃんとあの守らないやつ嫌いだから、もう
だから、
うん、メダルファミリーそんなやつらばっかりだろうから。
確かにそうですね、僕もなんか人のこと言えませんけど、時間を守れる気がしないです
そうそう、時間守れなさそうなやつらばっかりだから、
そうそうです、まあ、本当にね、個人行動、
まあ、まあそんな感じで、
ね、おのおので、ね、皆さん東北行ってみてくださいって感じですかね。
そうですね、まあ次も話またありますけど、
はい、また、
まあ、今回はじゃあ、はい、まあ、ここまでということで、
ここまでということで、はい、ありがとうございましたそういう感じで、また次回に向けて、なんだったらもう、ね、今メール送ったら大丈夫かな、どうなんですかね、まあ、次回
の東北情報お待ちしてます。なんか東北こういうとこあるよみたいな。
そうですね、東北の、ね、ずんだおいしいよぐらいの感覚でもいいんでずんだシェイクもいただきましたよ美味しかったなっていうくらいの、
今のお前の東北仙台情報、ずんだ以外全然出てきて、ずんだと浜田ゆかりが出てきてないけど大丈夫かな
あ、どうしよう、じゃあ牛タンぐらいですか、あと牛タンぐらいそう、ウェイクアップガールズを当時見てなかったからなっていう
そこ
もあると思います。そこがあったらもうちょっと思い入れがあったかもしれないなと思います。
確かに思い入れがあったかもしれませんね。
ね、まあまあその本当にあの、ね、東北に縁がない人は、うん、メイクアップガールズをとりあえず見てるとこからですかそれは見なくていいかまあまあまあ、
まあ、まあいいですけど、好きにしてくださいけど、まあ、
お好きにしてくださいって感じですかね、
はい、
そんな感じで、ございまして、以上ですかね今回は、
はい、
ってことで、別ラジの、はい、第217回でございました。あ、そうだ、
はい、
メールアドレスの
方を言ってなかった
っていう、ね、はい、ちょっと話盛り上がりすぎて言ってませんでしたけど、メールアドレスは別ドットだからねatmarkgmail.com までということで、
はい、
bets.dakarn@gmail.com まで、まあ、はい、大抵の人はメールフォームから来てますけど、
そうですね、あとはまあツイッターしゃあの発言する際は、シャープ別ラジでつぶやいてください。
そうですね、公式別ラジ公式アカウント
公式アカウントが
いいねをしに行きますんで、あのハッシュタグつけていただけると、
ね、別ラジ公式アカウントをぜひフォローしていただくと、お得な情報がね、
お得な情報もありますし、フォローを返しますんで、なんだったら、
お願いしますと、
よろしくお願いします。アンケートとかもそちらでやってますんで、はい、大喜利テーマとかね、はい、こんな感じですかね、はい、じゃあこんな感じで改めて、217回の別ラジでございました。お相手は秋広と
小野でした。
それでは皆さん、さようなら。